白の手術、うん、なのにここっていうことなんですよ。もうすぐで終わるからって終わらせちゃうって、そういうだけではありません。あの本当にいろいろと長い間伝道者の書を共に見てきたわけですけれども、どう説教したらいいだろうかと随分悩んだ書簡でもあります。それでいて非常に私たちの心の中を見透かしたような内容の書簡でもありました。これで最後になりますけれども、結局のところ何なのかと言いますと、13節なんですよね。じゃあ今まで何だったんだろうとこう思ってしまうわけですけれども、しかしここに至った理由というものを私たちはもう一度ざっと振り返ってみる必要があるだろうと思います。9節で伝道者はこう言います。伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を民に教えた。彼は思索し探求し多くの信玄をまとめた。伝道者は自分自身のことをこう言います。伝道者は知恵あるものであった、このように言うわけであります。自分を知者であると誇るようなものは大ぶら吹きか自信過剰で傲慢なだけであります。また本当にそのように自分は知者だというようなものは愚か者でしかないというのが大体評価だろうと思います。しかし私たちも、私はドキッとするんですが、口にこそ出しませんが、伝道者のように大っぴらに自分は知恵あるものだなっていうふうには言いませんが、自分の心の中では自分は分かっている、知っている、少なくともあの人よりはよく分かっているという、そういう思いがあるのも事実かなと思います。あのギリシャの哲学者ソクラテスは言います。彼は何も知らないのに何かを知っていると信じており、これに反して私は何も知りもしないが知っていると思っていない、こういうふうに言っています。またさらにこのように言います。それぞれの技術に熟練した職人たちですら確かにその技術については知者ではあるが、そのことをもって他の事柄についても識者、知識者ですね、であると思い込んでいるというのがある。そして彼は一つの結論にソクラテスは達したと、よく有名な言葉です。知らないことを知っていると思い込んでいる人々よりは、知らないことを知らないと自覚している自分の方が賢く、知恵の上で少しばかり勝っている。どうなのか、自分を誇ってるのかどうか分かんないような言い方ですが、と結論付けています。最大の賢者とは自分の知恵が実際には無価値であることを自覚するものであると、こう言ったと言われています。しかし伝道者は全く逆であります。伝道者は自分の持っている知恵知識のことを自分は知者であると言っています。しかもここ言いますね、知識を民に教えることのできるそういう知恵持っているというのであります。伝道者はその意味で、じゃあソクラテスが言うような知恵のことを言っているんでしょうか。なぜ伝道者は自分は知恵あるものであったと断言できたんでしょうか。で、ソクラテスもそうなのかもしれませんが、伝道者は先ほど言いましたように、この知識を持って民を教えたと言っています。ですから、伝道者は、彼の伝道者の知恵は、人との交わりによって発揮される知識だというんです。 ということはどういうことかと言いますと、伝道者は言っているわけです。実際生活の中で用いられる知識を伝えられる知恵だと、知者だと言っているわけです。単なる空論じゃないということです。現実生活に即したものだって言ってるんですね。そういう知識を教える知恵を持っていると言っています。伝道者がそう言い得たのは、これは十二章の一節にありますように、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよとあるように、神を創造主として覚えているからだと言っているわけであります。神を知り、神と交わる日々のことであります。彼は真の知識をそこから得たというんです。箴言でソロモン、このソロモンの父はこう言っています。一章の七節で有名な言葉です。神を恐れることは知識の始めである。そしてまた、さらに箴言の二章の五節六節ではこう言っています。その時、あなたは主を恐れることを悟り、神の知識を見出そう。主が知恵を与え、御口を通して知識と英知を与えられるからだと言っています。ですから伝道者は自分が知恵あるものであったって言っているのは、創造主のある神を知っているし、それを意識しているし、また神を恐れているので、私は神からの知恵を持っているんだというふうに言っています。ですから伝道者は自分が獲得した知恵ではなくて、神によって与えられた知恵を意識していたようです。ですから、この箴言でも言っているように、知識と知恵というのは、神と共にあって神によって与えられるものだと言っているわけですね。そこで伝道者は多くの箴言をまとめたんだとあります。この箴言という言葉はよく聞くんですが、じゃあ、どんな意味なんだろうかと言いますと、簡単に言いますと、深い思慮と思索と瞑想と体験とが凝結した言葉なんだそうです。それを箴言と辞書では言っています。細心の心と配慮を持って教え、教訓、例えことわざのこと、それを箴言と言うんだそうです。そして十節でこう言います。伝道者は適切な言葉を見出そうとして、真理の言葉を正しく書き残したと言っています。書き残した、それがこの伝道者の書であります。つまり、この書は伝道者のいい加減で、愚かな口先だけのことではなくて、人々の心に染み込む説得力のある言葉を用いることに心がけた。そしてまとめたものだと、伝道者は言います。またさらに、真理の言葉、つまりここで言う真理の言葉というのは、正しいという意味もあるんですが、それだけじゃなくて、喜ばしくありながら内容が正しいものという意味があるそうです。ですから、つまらない退屈なものであっては、真理でも、やはり、箴言、この伝道者の書の真理の言葉、書き残したものではないようでありますが。だから、伝道者は言っています。この創造者を知ることによって与えられた、この伝道者の知恵、知識は、11節でこう言ってます。だからなんですね。神によって与えられたものだから、11節で言います。知恵ある者の言葉は月棒のようなもの、編集されたものはよく打ち付けられた釘のようなものだと言います。そして、知恵ある者の言葉は月棒のようなものとこう言っていますが、月棒っていうのはどういうものかと言いますと、牛や羊の群れをこう導くために使う棒のことのようです。そしてその棒には、棒はですね、歩くべき、行くべき道を踏み外そうとすれば、その棒をちょっと叩いて、つついてって言うんでしょうか。この羊や牛の群れを元の道に戻す。 また時には羊や牛を狙う獣から守る棒でもあります。それを月棒というようです。また編集されたものとあります。この編集されたものっていうのは、伝道者はこの伝道者の章のことを、今までのことを指していっているでしょうね。そしてこの編集されたもの、この伝道者の章はよく打ち付けられた釘だっていうんです。で、これはどういうことかというと、幕屋やテントを張るために地面にこう打ち込む杭のことを指しているんじゃないかと言われます。要所要所にきちんとよく打ち付けられた釘によってテントはしっかりと立つことができます。雨風にも耐えるしっかりとしたものとなってまいります。それはよく適材適所、要所要所によく打ち付けられた釘によって保ちます。また伝道者はさらに言います。この伝道者自身は自分の知恵知識はこれらは一人の羊飼いによって与えられたと証言していた、また言います。で、伝道者のこの知恵知識というのが自分からではないということをもう一度言います。それが一人の羊飼いによって与えられたと告白することから来ています。じゃあ一人の羊飼いって誰のことなんでしょうか。皆さんもお分かりだと思います。ソロモンの父ダビデが詩編の23編の一節で言っていますね。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんと言っています。主なる神だと言っています。ですからこの伝道者の書の著者も一人の羊飼いって言ったときに創造主なる神のことを指していることは間違いません。ですからこの一人の羊飼いによって与えられた伝道者のこれらの知恵から来る知識はまさに羊飼いの月棒のようなものです。その羊である私たちを守り導くものだというんです。また私たちの人生を幕屋だと例えるならば、その御言葉は、この伝道者の書の言葉は私たちの歩みを確実なもの、しっかりとしたものとしてくれる杭となるでしょう、釘でしょうという意味だと理解されます。つまり真の知恵あるものの言葉とは創造者を覚えているものの言葉であり、一人の羊飼いである神によって与えられたもの、そしてそれは私たち羊が人生の道を踏み外そうとしていた時には正しい道に引き戻すための導きの棒となり、そして私たちの人生を正しく励まし、また確固たる歩みへと私たちを導く拠り所、安定させる憩いの場としてくれる、それがこの言葉なんだ。もっと広げて言えば伝道者の書だけではなくて、まさに聖書のお言葉そのものがそうなんだと言ってよいでしょうね。そして伝道者は言います。12節です。我が子よ、これ以外のことにも注意せよ。多くの本を作ることには限りがない。多くのものに熱中すると体が疲れると、伝道者は言います。我が子よと言って、この読者に親愛の情を込めて語ります。この世には人生指南書とか教訓書というものはこの聖書以外にも伝道者の書以外にも数多く昔から書かれていたようであります。で、この書くということはおよそ紀元前3000年以降から頻繁に行われていたようですね。それが粘土板であったり、パピルスのこの草であったり編んだものであったり、または動物の皮に書くものであったり、もう紀元前3000年頃からずっとたくさんのものがそのようにして書かれていたようであります。 そこで伝道者は言うわけです。この伝道者の教える知恵、そしてその知恵から来る知識以外にも多くの知恵、知識と言われるものが存在しているよねと伝道者は言うんです。そして確かに多くの知識、知恵が役立つことがあるでしょう。そして時には必要でしょう。しかしどんなに知っている、分かっていると豪語しても伝道者は言うんです。あなたの知っている知恵、知識はほんの一部にしか過ぎない、きりがないというふうに言います。しかしそのうちのどれだけのものが私たちの人生において有効なもの、益になっているだろうかなと、役に立っているだろうかなと考えます。中には役に立つどころかかえって有害となる本や、または指南書、処方箋、人生の処方箋などというものが多数あります。それらは私たちの創造主であり、私たちの羊飼いから与えられた知恵や知識でないので、注意が必要ですと言っているわけです。何でも良いということではないというんです。私たちは今インターネットでいろんな情報が簡単に手に入りますよね。そしてその簡単に手に入るものを全部見ていきますと本当に疲れます。そしてそこにあるものは有益なものもありますけれども、本当に絶対に見せたくないと思われる情報もたくさんございます。そんなふうにして私たちはどちらにしても取捨選択しているんですよね。これは役に立つ、これは役に立たない、これは有害である、有益であるという、その基準をどこに私たちは置いているんでしょうかね。選択の伝道者は言うんです、たくさんあるよ、ただ疲れるだけだよ。だから疲れてしまうので見ないんじゃなくて、見るとしても私たちに本当に必要なものは何なのか、それを取捨選択していく基準をどこに持ちます。世の人は最先端の技術だとか最先端情報だとかっていうふうに言うかもしれません。進んでいるっていうことが言われることを知らないと、なんか取り残されたような愚かなもののように感じてしまいますが、私たちはどちらにしても取捨選択しています。その時に私たちの基準はどこでしょうか。そんなことをここの十二節で伝道者は私たちに語るわけであります。本当に疲れるだけだよというのであります。読み疲れるだけ、ただ時間の無駄遣いとして終わってしまうというのが現実的にはたくさんあるんじゃないでしょうか。ましてやいろんな情報が益になるどころか悲劇を引き起こすという事件がたくさん出ています。それが現実であります。そしてさらに伝道者は言います。それだけではありません。どんなに新しい知恵知識といっても、ほとんどがすでに聞かされていることばかりだというわけであります。新しいところはないと13節で言います。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだというのであります。特に新しいことというものはないというんです。私たちはよく新発見をしたというもの、言葉を聞きますが、しかしそれもよく気をつけなければなりませんね。いろんな問題があります。新発見というものはそうざらにあるものじゃありません。特に人生の処方箋と言われるものは特にそうです。ただ私たちが知らなかっただけっていうことがあります。前にもお話したかと思うんですが、私の進学校の先生がこんなことを言いました。君たち何か新しい発見をしたなんて誇ったらダメだよ。ただ君が知らなかっただけだよ。本を読まなかっただけだよ。勉強不足なだけだよ。というふうに言われました。もし本当に新発見だったら、あなた気をつけなさい。異端に走ってますよ。っていうふうにこう言われました。間違った聖書解釈をしていれば新しい発見かもしれないよ。っていうふうに こんな風に言われました。もう解き明かされていないものなんてないんだと言われるくらいに、実は聖書についてもそうです。特に新たな発見というのはないのかもしれません。人生の処方箋と言われるものもそうであります。あれやこれや、伝道者の書を見てまいりました。そこでは楽観的なもの、悲観的なもの、そして虚無主義的なもの、快楽主義的なもの、または遠征的、諦め的なもののようにさえ見える言葉もございました。いろいろと伝道者の書にはありました。しかし、そうです。ただ言えることは、神なき世界に生きていくならば、どんな教えだとしても、それはすぐ馬脚を表すものとなるよ。すぐ中身がバレてしまうものだというわけであります。頼むに足らないものだよ。そこには空の空、伝道者は言う空の空しかないというのであります。してみると、結局、前々から言われている平凡な結論に至ります。なんだ結局それか。というふうに言いますが、しかし伝道者がずっと語ってきたことを通して、ああでもない、こうでもないと言ってきたことの結局は、この13節14節に尽きるというのであります。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。神は善であれ、悪であれ、すべての隠れたことについて、すべての技を裁かれるからだと。これが結論。ここで言う、神を恐れるが、神の命令を守れの先に来ていますよね。まず神を恐れろ。これは人間にとって、すべての人間にとって、つまり誰にでも当てはまることだと言っているわけであります。人間にとってっていうのは、すべての人、誰にでもっていう意味で人間にとってと伝道者は言います。私たちはこれ以外のものを、神以外のものをよりどころとして探そうとしてはならないということであります。結局は。または神以上のもの、神以外のものを求めてはならない。神を創造主として覚え、羊飼いとしてより頼み、審判者として神を恐れること。これがなければ、どんなに本を読んでも、全世界の知識と知恵を手に入れたとしても、そんなこと決してありえないんですが、豪語しても何にもならない。結局、どんな情報も本も、神を恐れ、神の命令を守れ、というこの基準抜きにして、どんな本も情報も無意味だということであります。価値を失うということであります。それが、で、確かめられたのでなければ。なぜならば、創造主であり、羊飼いからのものではないからであります。ですから、たとえ全世界の知識を手に入れたとしても、神を恐れ、神の命令を守るということを抜きにしたならば、何にも手にしていないことと同じだというのであります。逆に、ことも言えます。どんなに知識や知恵がないと言っても、神を恐れ、神を創造主として覚えるときに、神が私の羊飼いであると告白するときに、その審判者なる神を知っているならば、その人は、なくてはならないもの、いや、どうしても必要なものを選んで持っているというふうに言うことができます。これは決して手放してはならないものであります。でもこれを安易に手放してしまうんですね。エルサレムの民は、そうでしたね。今日、イエス様がエルサレムに入城された日だと言われます。日ですね。その時にイスラエル、エルサレムの民はどうでしたか。 自分の上着を道路に敷き、イエス様がその転ばに乗って入場されてエルサレムに入ってこられるときに、白の歯を打ち振るって歓迎して迎えました。しかし5日後です。イエスを十字架につけると叫んだんです。そしてその裁きを自分と自分の子孫たちが負うというふうにとんでもない誓いを立ててしまうのであります。本当になくてはならないものを手放したのであります。その悲劇は実に預言の通り起こりましたね。70年にエルサレムは陥落していきます。ローマによって完全な滅亡に至ります。そしてユダヤ人たちは全世界に放浪の民となっていってしまったという歴史的事実があります。まさにイエスを手放し、イエスを拒否し、そして救いを自らのうちから追い出してしまって、そしてその裁きを受けたわけであります。私たちが恐れるべきは、べき神は創造者であられます。羊飼いであられます。かつ審判者であられます。その神を恐れるということは、神を神として恐れかしこむということであります。この神を恐れるということが実は礼拝なんですよね。礼拝のことを言います。神を恐れ、神を知ることなくして、神を礼拝することなくして、神の命令を守ることはできません。ですから神を知ることが私たちを神の命令に服従させることへと導くのであります。ですから神のお言葉を通し、そして神を知ることなくして神に従うということは、これはできません。私たちはいつの間にか自分勝手な義を神の前にひけらかしてしまって、神から退けられるということが起こることが多々ございます。ですから神を知ることであります。それが神を恐れるということであります。神を知ることが私たちを神の命令への服従へと導くものであります。つまり神を恐れ、そして神の命令を守るということは、生活の中心に神を置くということであります。私たちの欲望、野望のすべてをより大きな神の御言葉のもとに自らを点検するということであります。先ほども言いました、何が意味あることなのか、大切なのかを神のお言葉によって、命令によって点検して、取捨選択をしていく。結局これしかない。それは私たちの生活のすべてで、良きにつけ、悪しきにつけ、私たちのすること、なすこと、言うこと、それらがすべてが神の前には開かれているからであります。そして神の裁断、裁きを受けるしかないからです。そのことを自覚すること以外にはないよって言うんです。よく私たちは小さい時に、神様の前にどうなの？神様が見てるよという言い方は、ある意味で、問題はあるんですが、しかし私たちはそのように神様がどう思われる、神様がそれを受け入れてくださる、神様のお言葉からしてそれは正しいことというような声かけというのは、判断というのは、自分にも人に対しても大切なことだということです。すべての隠れたこととあります。私たちは神の目から逃げ隠れることはできません。私たちのすべての営みがそこで明らかにされます。私たちはすべての技を裁かれる神の前にいるということを覚えなければなりませんね。で、これは決してね、恐怖心を与えるために伝道者は言ってるわけではありません。私たちが神の言葉をもって、私たちの道が正しくあるためであります。 神が私たちを神の御心にかない、そして神の御胸に沿った生き方、それこそ人間が人間としてあるべき姿にするためであります。ですから逆に別の言い方をするならば、まさに神の愛がこのすべての技を裁かれるというふうに言っているんだと伝道者は言います。それはヘブル人への手紙の中でその記者も言っていますよね。9章の27節です。ヘブル人の手紙でこう言っています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言います。さらにパウロはガラテヤ人の手紙の中で言いますね。6章で。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。と言います。だからこそ主イエス・キリストの贖いが私たちには本当に必要なのであります。私たちは自分の行いで神の前に完全に受け入れていただくことができません。ですからヘブル人の手紙の中でその記者は言うのであります。9章の26節です。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けられなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですと、こうイエスを紹介しています。そしてそのヘブル人の手紙の中ではっきりと言っていることは何かというと、裁きがあるということ以上にその救いは確かなんだということを言っているわけであります。だからイエス様が今度来られるとき、それが裁くためであったとしても、9章の28節で言います。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのですと言っています。人間には一度死ぬことと死後裁きを受けることが定まっている。そのようなお方の前に私たちはどうなのかというと、もう一度来られる主の裁きの時には私たちは彼を待ち望んでいる人々である私たちは救われるということ、そのものを救うために来られるんだと言っているわけです。ですから手放しちゃいけないんです。これを絶対に私たちはあのエルサレムの民のようにその時の状況に合わせて人が何と言おうと簡単にイエスを十字架につけろと叫んだように、私たちはキリストを手放してはならないのであります。その人々の叫びは私たちの救いのためでありました。しかしもう一度来られます。その時はその贖いを手にした人たち、その贖いによる救いを待ち望んでいる人々の救いのために、完全な救いのためにもう一度来られると聖書記者は告白します。結局もう一度言います。神を恐れよ、恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。神を手放してはならない。神の言葉をしっかりと握っていなければならない。いや、握っていれば全てのものを結局は手にしていることなんだと伝道者は語ります。人間にとって最も大切なことと伝道者は結論付けます。私たちはそれをいただいているわけであります。生涯これを手放すことがないよ。いや、神が私たちを救ってくださったのですから、私たちはこれから逃れ落ちることはないという約束も私たちはいただいております。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、私たちは神を恐れ、神の命令を守る、これ以外もなく これ以上もありません。それは私たちを作られたあなたこそが、私の生きる目的、また私のあるべき姿だからです。あなたはそのことをよくご存知です。そして、この道を、信仰の道を迷わず踏みしめて生きていくことができるように、そして私のたちのこの人生、悔いなしと、確かであったと告白することができるように、どうぞ私たちを守り、支えてください。聖霊なる神様がお言葉を通しまして、私たちにあるべき大切なもの、それをしっかりと教え続けてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。